はい、続いて ④ の話題としまして ESG 開示、こちらの基準統一、に向けてですね、各国主導権争いが激しくなっているというような状態になっております。ESG、Environment、Society、Government、ガバナンスかな、ガバナンスということで、環境社会企業統治、こちらの企業がどういうふうに取り組んでいるのか、これをねしっかりと開示しなさいという流れになっていますが、じゃあどういうふうに開示するのと、どういった内容を含んでいれば開示として OK なのというこちらの基準作りというもの、これがですね今バラバラになってしまっているところを何とか統一していこうよという動きが出てきております。国際会計基準、こちらのね、会計基準を作っている IFRS 財団、こちらが2022年6月、来年6月までに基準策定を目指しているという動きがありますが、こういったね、ところをどういうふうにみんなが基準作りをしていくのかというところで非常に、大きい綱引きが行われています。この今年10月末から開かれる予定の第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議 COP26、 気候変動問題について世界のね、国々が話し合う場所ですけれども、まあこれ基本毎年開かれており、今年は26回目ということで COP26、この COP26 に合わせて、国際サステナビリティ基準審議会 ISSB を作っていくということに IFRS 財団言っているわけですが、今 IFRS 財団の本部ロンドンに置かれていますが、この ISSB、 IFRS として作っていくこのね ISSB の設立運営資金、こちらを誰がどの国がどういうふうに持っていくのか、そしてその負担をするんだから本部をうちの国に持ってこさせてよということで、カナダがね、そういった動きをしていたりとか、あるいはドイツやスイスも、本部の誘致を表明しており、さらに中国も、今月17日ですね、財団への支援とともに北京に本部を誘致したいというような、まあ、こういった文書を示していったということになっております。各国の動き、背景にはですね、今回の ISSB で作られた基準がESG 開示の事実上のデファクト世界標準グローバルスタンダードになるとの読みがあり、伝統的に IFRS 財団と近い日本も資金拠出を表明して、人の派遣も模索しているということになっております。こちらに対してね、アメリカはね、会計基準 IFRS ではなく、米基準、米ギャップ US ギャップと言われている、まあ、米基準を使っているわけですけれども、自分たちは独自の路線で行くのかというところを、今回も ESG 開示についてはアメリカの証券取引委員会が独自の基準策定を進めていて、どういうふうな動きになっていくのか、引き続き綱引きが激しくなっていくのかなと思っています。こういった ESG 開示、統一されることによってですね、そのルール作り、主導することによって、まあ、自国に有利な自分たちの国の企業とか自分たちの意向が反映されやすい状態を作っていきたいということが各国の狙いでありますし、そういうふうに自分たちの意向が備わった開示基準となっていけば、それに伴って自分たちにとって利益や有益な形になっていくということになりますので、非常に各国綱引き激しくやっているというところになりますが、実際どういうふうになっていくのか、そしてそれがですね有効に機能していくのかというところをね、しっかりと見ていきたいなと思います。